さあ始まりましたゼネラルプローベ第50回です。アートヒルズミュージックの提供で東京ネットラジオからお送りいたします。 MC を務める渡辺隼人です。よろしくお願いします。
角田奈緒です。お願いします。
はい、小林です。井岡一人の大麻とドーピング疑惑はどうなるんでしょうね。お願いします。
わかりません。
はい、DJ ページにもありますが、稽古の裏話等の経験談を披露しながら演劇の楽しみ方魅力をお伝えいたします。明日劇場に行きたくなるというコンセプトでお送りいたします。
はい、今回のゲストは女優の矢作まりなさんをお招きいたしました。
はい、矢作まりなです。よろしくお願いします。
お願いします。まりなちゃんは、2度目の出演で、スタジオ収録は初？
初です。
おー、なんか意外、もっとなんか、そう、なんかもっと出てると思った。
ラジオではかなりレアキャラです。
なるほどね。
イルカダンさんではね、あのもういつもいつ常連で常連であるので
急な距離感
なんかいつもねいる感じだけど、
いつも呼んでもらってます。はい、
そんなゼネラルプローベももう第50回ですよ、すごくないですか。これ
ってことは前回49回だった。
そういうことですね。
そういうこと
ですね。次は51回ってことですね。
すごい。そういうことになっちゃいますね。
その次は52回。
あ、もういいかな。はい。
50回だからもう3年、4年ちょいってことですね。月1放送だから。
いや、私何回目からいるんだろう。なんか全然覚えてないな。
37とかじゃ。
あ、じゃあもう1年は
1年いるんですね。
経ちましたね。
あら、早いもんですね。
おめでとうございます。
早いもんです、
は
い。
まあ、節目ではありますが、多分いつもと変わらぬ感じでやっていくと思いますので、
はい、
どうぞよろしくお願いします。まりなちゃん、たくさん喋ってね。
はい、
気をつけないと、はい、本当に本当に隼人くんがずっと喋りますから
頑張ります。
はい、じゃあ、まあ早速ね、いろいろ話していきたいと思うんですけれども、先日あの奈緒ちゃんがあのタイトルマッチを、
はい、
あの終えまして、
終えまして、
はい、お疲れ様でした。
ここにベルトを持ってくるって言った気がするんですけど、
そうなんですよ。
前回がっつりと宣言をして、
はい、はい、うん、空っぽですいません。
ベルトはね、
はい、
まあ、残念ながらあれでしたけれども、はい、いやでもお疲れ様でした。
ありがとうございます。
ベルトはまた今度ってことでね、
はい、
はい、いや、まあ諦めてないのでね、気長にやっていきましょう。
やっぱそのタイトルマッチはいつもとやっぱ試合のプレッシャーとかは全然
違う、なんか違うとは思ってたけど、うん、いざそのリングに立ったらもうとんでもないし、なんかそもそも後楽園でシングルマッチが初めてで、
ほうほう、
緊張したっていう。
めっちゃ緊張した。
緊張するよ、
緊張した、それはね、
ね、
え、
いや、本当にもうチャンピオンってすごいなって思った。
あ
の、守るものがあるのは強いんすよ、本当に。そのプレッシャーはすごいなと思った。簡単にね、落とせないからね。
すっごいこと言ったけど、
いや、でも本当に本当にそうだと思いました。あと精神力も絶対強いし、そう、もうそれをね、次覚悟を持ってもう一回チャレンジいつかしに行くんで。
やっぱ盛り上がりも違った？
どうなんだろう。
あんまりもうそういうのも
わかん
ないぐらい集中してた。
あとやっぱね、声援がずっとないから、その拍手なんだよね。
なるほどね。
今
そう、なんかその時折拍手、その池とかお客さんからのそういう声の飛ばしがないから、拍手になってからは今日はすごいなんか盛り上がったねみたいなのはもうなんか分かりづらくなって。
なるほど、
ね、って思う、うん、そうそうそう。
あ、でもじゃあ次のタイトルマッチ、
はい、いつか、
いつか、
まあ、気長にね、
はい、
気長 に,
長に
そう、もう一回いけるぜってなるとこまでもうちょっと進歩して頑張ります
ください。
はい、
大変お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。なんか
さてさて、次はは
い、
はい、まりなちゃんのね、コロヌのこと、次回出演者、はい、作品、
いや、もう、
まあ、これそうね、あの配信してる時にはもう終わっているんですけれども、はい、今はまあ稽古中ということ で, で、
はい
はい、コロヌのことってね、
はい、
これまああのイルカ団に以前出演していただいたあの川島さんの、
あ、この番組にもね、
はい、この番組でも、
うん、
あの出ていただいた川島ひろきさんの、東京の温度の、
はい、
公演で、
日本語はうまいインド人ね。
もう役の話ですよね。
もうまさにね、その緊急事態宣言期間中の
そうです、ね、
スケジュールとなっておりまして、うん、一応時間帯をずらして公演をする。
そうです、時間帯もずらし、あの上限もちょっと切って対応して、うんうんうん、あと配信やってみたいな。
配信はアーカイブとかを残す
の？残さないんじゃないですか。なんかまだちょっと詳細出てないんですけど、なんかでも生配信でやる
って言ってたの。前回は残してだよね、残してるって宣伝をしてた気がするけど、うん、どうなんでしょうね、うん、今回は、
まあ、もしだから配信残すアーカイブ残すしたら、まあ、この聞いた後も
見れる。
そうですね、
はい、うんうんうん、
まあ、あの一応もうタイミングでは振り返りにはなるんですけれども、マリナちゃんはめちゃくちゃセリフが多いらしいですね。
本当にずっと喋ってる私。
いやすごい、
なんか、うん、ま、1時間なんでページ数で言うと34ぐらいなんですけど、
あ、はいはいはい、
うんう
ん、
うち30ページ出てて、
うわー、もうほぼ、
20ページ分、15ページぐらいかな、私のセリフ。
ほぼ半分ぐらいはもう。
ギュッて詰めたら多分10から15ページぐらい私のセリフになる。
すごい。
信じられない。出ずっぱな上に喋りっぱ。
そうなんですよ。しかもテンションがなんかすごい、情緒不安定というか。
情緒不安定な役なの？
なんか、まっすぐなんですけど、
川島ひろこ、
いや違う意味わかんないじゃないですか。もういや、なんかもうあのテンションの上げ下げが激しくて、
うんうんうん、
自分のそのやりたいと思ったことを貫くためにあの手この手でこうなんか、
あ、そういう役なんだ、周りを
巻き込んでいくみたいな感じなので
、
もうすごいなんか音もこんなに芝居しててこんないろんな小金を使い分けるって久しぶりだなぐらいの、なんかすごいです。なんか
でもめちゃくちゃやりがいのありそうな、
やりがいはありますね、すごい疲れるけど、
そうだ、
そのボリュームってのはやっぱ長ゼリも多いの？
長ゼリは、あ、でもそんなに長いのでも3行ぐらいとか。
あ、なるほどね。
あ、そんなに長くないんですけど。
じゃあその会話にの挟まって挟まってっていうね。そう、なるほど、長ゼリはしんどい。
なんなんだ今の。食べて食べて、なんなんだ今のよ。長ゼリはしんどい。
でも長ゼリって一人で覚えられるじゃないですか。
まあね。
あ、まあそうね。
でもなんか会話って、うん、相手がいないと覚えられないから。
それはね、わかる。ちょこちょこ挟まってる会話とか、4人5人で会話してる中にこうちょこちょこちょこちょこいるのは結構ね、
全然
覚えにくいね。
短くても全然入らなくて。
でも俺はもう長ゼリは3行以上あったらもう鬼門ですね。
小林さん次回ぜひ。そういう、
いやいやいや、うん、そう。でもだから逆に俺は会話というかその2行ぐらいのやつがこう散りばめられてる方が一瞬では覚えられるというか、うん、
は
い、そういうのは結構得意ですよ。
一瞬じゃないよね。一瞬ではないよね。
そんなセリフ覚え、ハヤト君は早かったっけって今思った。うん、早い方ではないよ。
本気出してやろうじゃねえか、今度。
これが出しててずっとそしたら。手抜けてて、ね、ずっとそしたら。
確かに。いやいや
出してますよ、本当に。
はい、合ってるわ。はい、ガチだったら怒っちゃうよ、ハヤトってなっちゃう。
はい。まあ、そんでね。だから、川島さんの、まあ、ツイート、ちょっと話変わるんですけど、話戻るんですけれど、川島さんのそのコロヌのことのツイートはお蕎麦のツイートしか見ないから、
あ、川島さんはそうですね、
この川島蕎麦かビールで、
蕎麦とビールの、
この間ね、作り手が違うのか味が違うっていうツイートを、
毎日お蕎麦のツイートを見てるんです
。蕎麦稽古するぞ、稽古したぞ、ビール、
いや、だけど、そうそうそう、間がない、そうそうそうそう、
お蕎麦の話なのかなって思うぐらい。
お蕎麦はみじんも出てきます
ね。
好きよね、川島さんお蕎麦ね、上に大体天ぷら乗ってるよ、
そうそうそうそう。
大丈夫かな。そんな油ば
っかり、いない人の話をずっとするっていう。
はい、まあお蕎麦の話ではないんですけど、まあこのタイミングだと、じゃあコロヌのこともお疲れ様でしたと、
はい、
はい、ということで、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい、まあね、そんな緊急事態宣言期間中の公演ですけれども、3度目の緊急事態宣言ですよ。
はい、
はい、もう配信の時にはね、きっと緊急事態宣言も
開けてほしいね。なんか延長とかね、
予定では
最初から言われてるけど、
おりますけれども、まあそう信じてね、
うん、
いますが、
はい、
どうですか3度目の緊急事態宣言の生活は。
なんかどうなんだろう。でもなんかさ、その緊急事態宣言2回目が明けて、
うん、
まん延防止のあのマンボウが始まって、うんうんうん、また緊急事態宣言になって、なんかもう緊急事態宣言とマンボウの違いもよく分かってなかったし、そ
う
そ
う、
うん、だんだん曖昧になってきてて、まあ、今回ねまた大きめに、
うん、
なんかいろいろイベントが中止だとか、映画館とか劇場閉鎖しますとかってねなってるけれども、
お酒が飲めなかったり、
うん、あね、そこはまああれですけど、だから私は全部試合が配信になりましたよ。
はあ、なるほどね。
そう、無観客になっちゃったので全部配信に切り替えてっていう、
ね、このタイミングで、うん、まあさ、今回その例えばさ、あの浅草の寄せ、
うん
うん、これ寄せって読むんだね。
そう、寄せって読むんだよ。
いや、そう、これねちょっと言いたい、あの打ち合わせの時に寄せ、あのいきなりハヤトくんが奇跡って言い始めてみんなはってなって、奇跡って何ってなったら、あの寄せるに席、あ寄せねって寄せが読めなかったっていう、
は
い、
寄せね
寄せね、
そう、寄せとかはなんかその、うん、さ、その緊急事態のその定義として、
うん、
社会的生活に必要のないものは休業要請を求めるみたいなのに対して、こう、うんうん、あのエンタメというか寄せはね、その社会的生活に必要なものであると判断し公演を打ちます、
うん、
みたいな発表をしてた時に、なんかお英断だみたいなツイートもあったりとかするし、うんうん、まあもちろんその今回の緊急事態宣言を受けて公演中止とか配信とかっていう、なんか、うん、あの1回目の時よりね、やっぱなんかそういう反応も対応も様々になってきたな、
うんうんうん、
なんて思いますが、まあ、
結局分かんないからね。だから政府の側がさ、こうやって緊急事態宣言して、まあ感染数は抑えられるんだろうけど、うん、でその後どうすんのか分かんないじゃん全然なんか、
うん、
で結果社会的その文化的なんちゃらかんちゃらの生活にとかっていうふわっとしたこと言うから、そうなっちゃうじゃん。
そう、必要のない仕事ってありますって思うんですよ ね、う
ん、だからなんかその要請が一番曖昧じゃないですか、
うん、
結局その結局自己判断ってことじゃないですか、うん、そうしてねっていうことは言ったよこちらは、うん、みたいな感じが、ね、
だからなんかその協力することがまあ絶対悪いことじゃないとは思うんだけど、なんかそのもう貫くことに対することに応援する人も増えてきたなって。
あ、そう、それは思う、うん、なんか前はやるっていうことがイコールアンチっていうか、
そうそう、悪みたいな
のがあったけど、
流れが強かったんですけど、
最近はね、うん、
まあね、結局みんなもうそろそろ緊急事態宣言に疲弊してきてるってことですよ
まあそれはそう、
はい、
間違いない、
ということでもうバシッとね、消え去ってこの緊急事態が明ける頃にはね、コロヌはもうあ、コロヌじゃない、コロナはもうね、
コロナはもう終わってるよ、
はい、終わっちゃったんですよね、
う
ん、
落ち着いていると、あの、まあ、信じて頑張りましょう、
はい、締めが分かんないな絶対収まんねえし
今日ちょっと一個一個リシッと締めていくスタイルなんで、
なるほどね、はいは
い、さあ、じゃあ、
は
あ、その、はあ、次いきますよ。
はい。
次いきますよ。
はい、行きましょう。はい、
小林さんがね、なんか、役名について、なんかいろいろ考えてるらしくて、
うん、
まあ、次回ね、6月公演の配信公演が控えてたりとか、うん、8月にも、舞台、まあ、控えてたりして、執筆に取り掛かってらっしゃると思うんですけれども、まあ、どうやら日本人の役名が
いや、ここのとこさ、
はい、
そのフランス語とかで原作にある名前引っ張ってくるとか略をしてしまってたので、
はい、
久々に日本語の名前をね、
は
い、考えるのがねすごく大変なの
大変なの
だから役名って、まあ、言ってみたら何でもよかったりする場合もあるじゃないですか、
は
い、
例えばでもさ全員の役名がさ鈴木佐藤とかだとさ覚えにくいし、
まあ、いい
逆に意味出ちゃうから、
はいはいはい、
といって変にね変な名字にしちゃうと耳に残んねえなとか耳ざるなってなっちゃうじゃん。
あ、
難しいっすよね。
なんか意味合いがあるとだからいいですよね、うん、あの駅名地名とか、 名字をね、
テーマね、
そうそう、
テーマで、ね、
そしたらお客さんも意外と覚えやすいかもしれない。
あ、それはありますね。
うん、
なるほどね。
はい、
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、
え、絶対私入って言うと思った今絶対言うと思った
最初は続けていこうと、
はい
はい、名前なんですけど、俺も本当名前って難しいなと思ってて、あのゲームとかでもあるじゃないですか。例えば RPG ゲームを
自分の名前、
ね、RPG ゲーム、ロールプレイングゲーム、ゲームなっ
ちゃった。そうね、 G がゲームだからね、
うん、そう、ゲームのその主人公の名前を決める時とかにも、その名前だけでさ、1時間とか2時間1日かかっちゃったりとか。
あ、そんなに
するんですよ。
ここは何でもいいし、もう決めときゃいいじゃん。
いや、だから
いつもこの名前
って、例えばその主人公だけだったらもうハヤトでいいんですよ、うん、自分の名前でも、うん、最近はもうそれで決めてるんですけど、あの例えば仲間が4人いて、その仲間の名前とか、
あ、
そう、最近で言うとそのモンハンとかね、あの猫の名前を一匹一匹
つけなきゃ、犬と猫いるもんね、
つけなきゃいけなくて。
もう犬いんの？
犬がいる、
犬いますね。
もうそれで俺半日ぐらい、
犬増えたの？
そう、取られちゃってもうダメでしたね。
飼ってたとか実家にいる犬とか猫の名前
とかもうなかったし、うん、だって
相沢潮でいいじゃん。
カメ飼ってたけど、カメの名前はカメだったもん。
じゃあ犬にカメ、
犬でいいんじゃないですか。
そう、犬と猫、
犬猫
で、まあ、でもなんかそれも嫌なの。だからちょっとそれは普通すぎ、佐藤鈴木が嫌だっていうのと一緒ですよ。
違うよ、
いいのに
違うよ、全然違うよ。
あとさ、そういうのってさ、オンラインした時にさ、その名前のさ
見られるっていうのもあるし、ね、
それは確かにそうかもしれない、
ね、見られて恥ずかしくない、でもちょっと自分的には気に入ってる名前で、なおかつちょっとおしゃれでこだわりのあるものがいいって思うと、もうね、ずっと決まんない。
もう絶対
ス
タート
しない。もうそれシュウ君とあのオンラインハヤト君がした時にはわけわかんないこと
になる。シュウ相沢でいいです。
別にいいんですよそれは。はい、難しいですよね。でも小林さんのその前の作品とかで、その日本人のその日本の名字の役名とかで結構珍しい名字が多いなっていうイメージでしたけどね。
何から引っ張ってるんですか。
なんか例えばみこしばとか、
うん、
生ためとか、
うん、意外にいません。
それは何ですか、元は。
元なんだっけな。俺ね、結構多いのが、あのテレビとかの番組のスタッフロールとかから引っ張るのが多い。
へー、
面白い、
面白いですね。
だからいるはいるんだ、
うん、
いるね、そうだね、
うんうんうん、
かあれじゃないですか、一冊小説これだって選んで、小説の中に出てくる登場人物の名字を全部拾う。
それ昔やってた。
へー、
やっちゃってた。
でもやっぱそういうなんかある一個縛りを加えないと多分決まんないだろう ね。
そうなの。
なんかネットとかに苗字って検索すると、なんか苗字辞典みたいなの出てくるんですけど、うん、あれでなんか漢字一文字検索みたいなのできるんで、使いたい漢字一個入れて適当に探すとか。
あ、全員同じ漢字を持ってるとか、そういうこと。
使いたい漢字特にないんだよ。そこを決めなきゃいけない。
あ、そっか、そうね。その漢字一個に意味合い求めちゃいそうですしね。
そうだから書く前に全員にキャストに連絡して、てめえの役目考えてくれって
。え、どうします？急にホストみたいな名前与えられたら。
別にそれはそれでいい。
それはそれで。
だってお前が言ったんだからなって。
人のせいにできるから。
恥ずかしい。
劇中で一番呼ばれない可能性もあるじゃないですか、名前を。
ある、うんうん、あるあるある。
一 そういうあれです。
そうなんかフルネームでね名前決まってたりするけど、あの劇中では名字で呼ばれることしかなかったり、あ、うん、そんな名前だったんだ。
ね、お客さんがね、うん、一生下の名前知らないパターンがあるよね。うんうんうん、
あるわ。小林さんだけが知ってるフルネームをずっと使わなきゃいけない。うんうん
はい。
え、今回はバシッと全部締めていくんじゃなかったの？
はい。
はい。
そうですね。ということで、じゃあ役名は、難しいということで、お疲れ様でした。
はい、
まあ、そんなね、今役名を、ね、苦戦しているのでしょうか。6月の配信公演がありますね。
質問系でしょ。
ありますよ。
スラグライン・イン・ザ・探偵事務所。
うん。
おー。これは配信で、生放送の、うん、今回公演ですよね。
そう、配信のみの、
はい、
観客の
全6本。
6本。
いや、すごい。はい、
これを6月8日から13日、うん、で毎日19時から。
1話1本。1話1本。違う。
1日1本
の19時から。
はい、19時から。
いすごい、はい。
シリーズ的な感じで6本流していくって感じですかね。
あ、うん、
今回ですね、まあ主要というかレギュラーキャストさんがいて、でさらにその1話ごとにゲストさんを、
うんうんうん、
お呼びするって感じで、こう過去イルカ団にこう出演してくださった方とかね、かなりたくさん出てくださってる感じで、うん、ざーっと名前を読み上げていきましょうか。
え、もう発表してる？
一応、まあ、
してます。
この配信時には、
はい、
なるほど。
キャスト、渡辺隼人、はい、瀬戸ひろみ、
はい、
いや違う、もうそれやっておかしくなってくから、
竹原ひろと、
はい、
後藤聖羅、相沢修、矢作まりな、
はい、
美咲、本田和夫、そしてこっからがゲストですね。はい、ゲストがすごいたくさんいらっしゃいまして、夢丸さん、はい、夢丸さん違いますね。あと大野清さん、
すごい、
はい、エクスクエストの大野清さん、
清さん、
清さんはイルカ団初参戦させていただくということで、
めちゃくちゃ会ったこともね、はい、今の段階では
そうですね、はい、
見たことはあるけど、
ございます。はい、角田佳代さん
どっちかなこ
れ目の前に角田さんがいるからね。はい、はい、松田美里、川島ひろき、はい、藤代海、渡辺ひろしさんも出るんですね。
ひろしさんも
出る。島田瞳、小林美代、北村海、宮川蓮、お、JA の、
うん、
はい、僕の後輩くんが、ドラキュラ以来にですね、はい、出てくる。お、高木恵梨香、佐藤由美、太田、
あ
やか、はい、他、ということで、かなり盛りだくさんなキャストになって、まだ、まあ、追加あるかもしれないんですか？
まあ、枠的にはあと、4人ぐらい空いてるし、どうしようかな、
なるほど、なるほど。まあ、こんな感じで、全6本の。
なおさん、すごい聞くじゃん。スケジュール合わなかった。そうなのよ。
そうなの。
なおさん、
残念ながら。
見てください。応援してください。
応援しますよ。します、します。
サプライズで来てください。
サプライズ。
スケジュールって言うて
る。ここなら行けるんですけど、みたいな。
行けるなら、
通行人するわ、通行人。全6本出ます。毎日通行人で全部出ます。
合成で出ようじゃん。
いや、そしたら私スケジュールいけたな。
窓あるからさ、スタジオに窓からずっとこうやって見てる。なんかいるわ、そこに。
怖いやつじゃん。
これ探偵事務所でなんか起こるなんかの話ですか？
うん。まだ要するにシットコムがやりたいので、
はい、
よくあるアメリカの
ほうほうほう
のシチュエーションを探偵事務所に今回はしてみた。うまいこと言ったらシリーズ化して、
う
ん、設定だけ変えて続けたいな。
あ、こういうの、
すごい
楽しそうですね。これは
すごい、すごい、
はい、面白そうな試みだと思います。なかなかないですね、こういうことやってる。まあそもそも、うん、6日間で6本を、書き散らかしてやろうっていう試みをする人がいないんだと思います。
信じられない、6本書いてるって
すごいですよね。
信じられないです。
全6本、まだ
6本つって
もう
書いてる、はい、まだ
間に合う？わ
ーい、これ以上は聞かないこと
にしましょう。そうだよ、
はい、
ネタはね、ま、5本で
おーおーおーおーおーと、まあまあまあ、はい、
1本ゼロだけど、
はい
怖いよ。
まあ、お楽しみに。 なるほどね。はい、そして、8月31日から9月5日、シアター喝采で、こちらもね、イルカ団公演ありますね。うん、
はい。
はい。BCD、そして、スター・ストレイ・ライト・ラン、カッコ仮、という2本立ての、BCD は前回、以前。
前回、以前。
年
?4 年
それ前です 3年以上前ですね。にやって、DVD が残らなかったので、本当にその時見た人にしかね。
へぇ、なるほど。
ちょっとね、機材トラブルが起こってね。
そう、DVD。
一応試みてはいたんですね。
そうなんですよ。
なんと。
そうなんですよ。
それはすごい。
事故で残せなかった。
あらら。まあでも、じゃあもう一回見たいっていう人もね。はい、
だいぶ好評だったんで。まあちょっと書き直したりもね、するらしいので、BCD、回。それからストレイライトラン、これはまあ名前もまだ変わるかもしれませんが、カッコ仮ということで、
うんうん、
これは完全新作で、
はい、
はい、ぜひぜひ楽しみにしていてください。それから、劇団エキスポ2021今年も参戦しまーす。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、じゃあもうちょっとだけ舞台のお話させてください。僕ですね、緊急事態宣言が明け、この配信が13日からなんですけれども、人狼 TLPT、ビレッジ20ですね。20です。
12。
はい。
20。
余生だからね。
人狼 TLPT ビレッジ20、が、5月12日から17日ので、公演を行います。緊急事態宣言が明ける予定なので、うん、一応お客さん、舞台見に来れる形での公演を打つ予定でございます。プラス、全ステージ配信ということで、うん、こちらがですね、GoTo イベントの視聴チケット割引が、ありますので、GoTo なんだけど、視聴チケットの割引っていう、まあ、ちょっとよくわからないんですけれども、ね、はい、こちらの方もぜひ利用して、見に来てください。よろしくお願いします。はい。ということで、待ってました。ハヤトのどうでもいい話のコーナー、イエーイ。
誰も待ってないのよ。
そこは作んない
じゃん。そんな始まっちゃったんですね。
そうなんです。これを作っとくと、作っとくと、そのハヤトがいろんなところにどうでもいい話をいらなくて、ここだけにすっと。
確かにそうかもしれない。
ちゃんと遊び場を設けてもくれたことによって遊ばずに済むっていう。
遊ぶのほんまない
からね。早く言わないと時間なくなるよ。
あのですね、僕の家のお風呂のね、リンスがね、ずっとないの。
めっちゃ本当にどうでもいいじゃん。
ああ、シャンプーするじゃん。
うん、
でリンス、あ、リンスね。
今リンスって言うの。
トリートメント。
あんま聞かないけど。
リンスあーねえやって思って、うん、早2ヶ月ぐらい経つ。
え、それ髪なんか怖がらになりません？
いやだ、なんかその間
髪大事でしょ結構ちゃんといろいろやってるんだ。
その間はなんかちょっとさ、旅行用みたいなちっちゃいやつとかそういうのをこう使ってなんとかやり過ごしてはいるんだけれども、うん、その買わないと、うん、詰め替えないとって思ってから毎回その風呂に入ってから気づくから、
じゃあこれ終わったら買いに行きましょう。
ね。
ああ、そう。え、もうさ、そのシステムはやめてさ、シャンプーで出てドライヤー前にトリートメントを流さないタイプを塗ってドライヤー。
そんなのもあるの？
あるよ。
てかさ、
結局さ、買うんだよ。
リンス。
あ、そう。
リンスって絶対シャンプーよりリンスの方がなくなるの早くないですか？
シャンプーの方が早い。
あ、でもわかるかも。
え、塗りすぎじゃない？
いや、リンス、シャンプーは一回でいいけど、リンスは。ほんとすぐなくなるよね。で、あと詰め替え用もさ、なんか少なくない？ 1本詰め替えを全部入れてもさ、6割か7割ぐらいしか入んないじゃん。
そんなことあります？
もうしなくていいシャンプー
かよ。もうだもん、なんかもうほんとさ、もう俺お風呂のもうあの湯船にもうリンス全部
じゃあもう
話ずれてきた。
湯船は、早瀬君湯船は一生使いません。
もう太陽量のリンスもう一生詰め替えなくていいような、はい、蛇口からリンス出ねえかな
マジでその需要
な、はい、と思う。すいませんでした。
はい、
はい、そんなことで、あのちょっとリンスをね、がずっと
枯渇、リンスって言うの、
枯渇
トリートメントです。
枯渇しているという話で、皆さんも気をつけましょうね今日はね、俺3個くらいねあったんだけど、その中でちゃんと厳選してこの話、
厳選してこれなの。
そう
他にも喋りたいことあったんだけど、それはちゃんと諦めたんだ。
残りの2個これ以下だったってことだからね。
今日記念すべき50回にねふさわしい、ねはい、話題を持ってきたんだ。はい、ということで、聞いた感想などメールでもいいですし、 SNS とかに書いていただけると励みにもなるので、もっといろんな人に知ってもらうきっかけになりますのでね、ぜひよろしくお願いします。ハッシュタグは、ゲネお風呂でゲネ風呂です。よろしくお願いします。
はい、配信は毎月第2木曜日です。次回は6月10日の予定です。
はい、ぼちぼち終わりなんですけれども、どうでしたか矢作さん
矢作さん
急に距離感がすごいじゃないですかいや、面白かったですよ。
本当ですか？
ゲネ風呂だからリンスなんですか？
あ、なんか繋がっちゃったみたいな。全然そんなことない。
そう。やっぱ分かってるね。
いやだ。
そういうところあるんですよね。
言わなきゃよかった。
まあ、初めてのスタジオ収録ということでね。はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
では、また来月。